今日は神様との平和という話で、皆さんよくご存知ですし、私たちはいつも平和とか和解とか言ってるので、まあそういう話だなと 思ってください。ちょっとお祈りしてから始めたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。イエス・キリストの十字架の愛によって私たちは神様と和解が得られました。今日はそれについて一緒に考えたいと思います。御言葉は非常に単純に述べ伝えてますから、私たちも単純にこの真理を受け入れ、そして分かりやすく神様の愛が分かるように導いてください。そして神様との平和が保っていることができますように、保つことができますようにお祈りいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。平和となると、陽子のうちは平和が長い間なかったんで、すごく平和というのは憧れますね。で、さっき、のりこさんおっしゃったみたいに、庭との平和、すごいなと思いました。私たちって、お庭の世話、世話をしても平和を感じるんだなとか、こう、美しいですね。で、私たちの周りで平和が保つ、そういう光景を見ると、すごくこう暖かく感じますよね。で、調和もあるし、平和の中では調和、美しさとか、もうすべていいこと全部入ってるんです。例えば、タカさんとリサコちゃんが今一緒に礼拝してるんですけど、喧嘩してたら来ないですよね。平和が保ってるということが見てわかるんです。例えば、親子関係も息子が、お父さんと仲良かったら、だいたい遺伝子受け継いでるので、いいところも悪いところも受け継いでますよね。ちょっとですね。でも、もし、お父さんと仲良かったら、お父さんが長い人生で生きてた時に、失敗したこととか、成功したこととか、学んで、もしかしたら同じ失敗をしないかもしれない。まあ、そういう利益がありますね。で、私たちが平和と思うと、例えば、ウクライナとロシアの平和とか思い出すんですけれども、聖書は神様と私たちの平和を言っています。ちょっと驚きますね。創造主、全能の神様、でっかい存在と私たち、ちょっと宇宙から見ると砂の一粒にも見えないような、そういう存在との平和。私たちと神様との平和。で、ローマ書でそれを今日、ちょっと11節だけなんですけれども、本当に全部暗記してもいいぐらい素晴らしい御言葉です。で、1節をご覧ください。早苗さん、見せられますか？ はい、切れました？ 上が。ああ、大丈夫ですね。もう本当に御言葉が素晴らしいので、このまんま読みながら進めていってもいいぐらいです。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ております。これ、私たち義とされたというのは今までずっと習ってますね。義とされたということは、罪が許されましたね。そして、神様と私たちの親子関係が回復されました。そして、聖霊様をいただいて、イエス・キリストが再臨するまで、清く生きられる。そして、イエス・キリストが再臨したときに、私たちの体も復活して、永遠の命を得られる。そういう栄光な姿に変えられる。 そして、前回はアブラハムの相続、アブラハムの祝福を私たちがいただく。もう、祈とされたことの利益というのが6つぐらいですかね。今日で多分、もうちょっと、1つ加わって平和、神様との平和が得られるということですね。この平和は皆さんよくわかるように、シャロムという意味を持っていて、シャロムの中のいろんないい意味は全部入っています。で、2節をちょっとご覧ください。この2節はですね、このキリストのおかげで、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。ここでですね、今の恵みであるんですけれども、これは今私は新共同訳で書いたんですけれども、新改訳、口語訳、英訳では、今私たちの立っているこの恵みという表現を使ってるんですね。恵みに立っているっていう表現を使ってます。面白い表現ですよね。私たちは恵みに立ってるんです。これをちょっとイメージしてくださいね。で、皆さんもよく聞いてる、イエス様がペテロに言ってましたよね。マタイの福音書16章18節には、私は言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。この岩というのは福音ですよね。で、この福音は恵みに立っている。イエス様はこの岩の上に、この恵みの上に教会を建てると約束してくださいました。恵みといえばふわふわして雲のような、なんかどうもわからないような そういうイメージがあるんですけれども、イエス様ははっきりと、岩だ、岩、揺るがない、震度7度でも揺るがないそういう恵みというのは、はっきりとして固いもの、外部からの刺激があっても揺るがないものです。それをイメージしてみてくださいね。で、この恵みは私たちクリスチャンはよく恵み恵みって言ってますよね。でも、この世の中は恵みはあんまりないですよね。競争社会弱肉、要するに弱いものは被害に受けて、被害に遭って苦しんで、強いものが勝つという価値観なんですね。でも、聖書はいつも恵みを強調しています。そして、この御言葉2節に見ると、導き入れられるというのがあります。導き入れられる。これはですね、この王様とか裁判官の前に行くという表現らしいですね。で、もともと神様の前に、神様の臨在の前に行くということです。これはヘブライ人への手紙4章16節に書いてあるんですけれども、ちょっと後ろになるんですが、スライドを見せてくださいますか。そうです。ありがとうございます。だから、憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。もう、恵みに預かっている私たちは、恵みの座に近づくことができるんです。大胆に行けますよね。そして、また恵みについて、ヨハネの福音書1章16節ですが、この次の言葉ですね。私たちはみんな、この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上に、さらに恵みを受けた。恵みの大盛り。恵みの上に恵み。恵みの上に恵み。 神様は私たちを、あなた一人前の恵みじゃなくて、一人ですけど、何十人、何百万、何百倍の恵み。豊かな恵みですね。この恵みによって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んでいます。神の栄光とはイエス・キリストの再臨の時のことを言いますね。この神の栄光を望む私たちは大いに喜ぶことができます。私たちの喜びの本当の住所は、根拠はそこにあるんですね。普通の普段生活で大学に合格したとか、いいところに就職した。そういうのも喜びですけれども、それをはるかに超えた、基礎になる喜びがあります。それが神様の栄光を望む喜びです。3節から4節をご覧ください。はい。登りますね。遡ります。はい。そればかりではなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。いや、もう大変ですよ。希望を生むのに、苦難も受けて、忍耐もして、連達もなるっていう。いつまで苦難を受けるのかって思うんですけど、私そういうことを思ったことあるんですね。でもこの3節と4節の苦難を誇りに思うまでには基本は恵みが必要なんですよ。例えばガソリンを車に入れますよね。走りますよね。私たちはその私たちの人生の糧になる恵みをいただかないと苦難を乗り越えられないですね。で、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、そして、あとはその希望につながるんです。この希望は、さっきにも申し上げたように、苦難を、忍耐を、連達を、この希望は、就職、いい結婚、成功、自分の名誉、とかですね。例えば政治家だったら、当選するとか、そういう希望じゃないですよね。苦難と忍耐、連達が希望につながるというのは、神の栄光を見る希望なんです。私たちの価値観は全く違うんですね。ヨハネ、第一ヨハネの三章二節を、ちょっとまたスライド、後ろに行きますけれども、これありますかね。はいはい、ありますね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。私たち神の子供ですね。後の状態はまだ明らかにされていません。はい。で、その後のスライドありますか？しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、その時私たちは、キリストのありのままの姿を見るからです。今私たちはいろんな人生の悩みを持っています。どうして？なぜ私に？なぜあの人は苦しんでないのに私は苦しんでるの？とかあります。いろんな疑問があります。それが、キリストが現れる時に全部明らかになります。そして私たちはキリストのありのままの姿を見て、私たちもイエス・キリストと似たものと生まれ変わるんですね。それこそ、これが本当の希望です。いつなるかよって、すぐ地球が終わりたいと思う時もありました。地球が終わって、私も早くイエス様会いたいという時もありました。あんまり苦しい時は。でもその時はわかりませんけれども、いつかその時を待つ、その希望を持つんです。五節をご覧ください。また遡りますけれども。はい。 はい、いいですよ、ゆっくりで。はい。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。この希望はですね、私たちを騙しません。欺くことはしません。なぜなら絶対的な希望です。もし私たちが就職しました。もし私たちが結婚しました。結婚してみたら、こんなはずじゃなかった。この結婚は私は欺いた。と思う時だってあります。で、就職もそうですね。あ、この職場はいろんな条件が全部合ってる。と思うと、入ったらブラック企業だった。とかですね。過労死で国家公務員になった。過労死で大変だったとか、もう親も苦しむし、本人も苦しむわけです。だから本当に欺かれるというか、騙される経験を私たちは日頃やってるわけですよね。でも、この希望は欺くことはありません。で、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからなんですね。そうなの？神様の愛？ってね、なるんです。聖霊様によって神様の愛が私たちの心に注がれている。この希望が、ですからこの希望を持てるんです。聖霊様によって注がれた神様の愛は何ですか？この愛は罪人のために死んでくださったイエス・キリストの愛です。6節から7節をちょっとご覧ください。実にキリストは私たちがまだ弱った頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。7節もお願いします。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。また6節をもう一回ちょっと見せてください。はい。ここでですね、まだ弱った頃というのは、私たちが弱い時ですね。それは罪人であった時のことです。で、不信心なもの、まだ信じてない時のものですね。で、この時に死んでくださったんですよね。例えば、わかりやすく言えば、皆さんがもし30年前にイエス・キリストを受け入れた。でも、イエス様はもう2000年前に来られたんですよね。その時間的な差があるんです。わかりやすく言えばですね。だから、そういうふうに私たちがイエス様を信じてない、もう福音も聞いてない時に、すでにイエス・キリストは死んでくださったんですね。ここでまた7節を見てくださいね。ちょっとさっきリアさんも読むときに、正しい人のために死ぬものはほとんどいません。いるんじゃないかって。 正しい人なら死んであげるって思うときありますね。で、良い人のために命を惜しまない人、いたんですよ。私、1980年で、韓国、80年代に、韓国の民主主義運動、軍事政権が長かったね。もう本当に火炎瓶をですね、投げたり、そして、それをもう自分の身にかけて、自殺して、民主主義をか、あの、こう、訴えた大学生が結構いたんですね。すごかったですよ。民主主義。そして、金大中大統領、元大統領をすごく応援する人たちが自殺するまで求めていたんです。そういう人いますね。でも問題は、果たして罪人のために死ぬ人いるかという話なんです。例えば皆さんに、民主主義のために死んでくださいって、ちょっと考えてみますってなるかもしれない。 でも、例えば殺人した人のために、あなたは死ねますかと聞かれた時に、いや、それは不名誉なことです。不名誉です。やりません。絶対そういう悪のために、私は悪の存在のために 死なないですよ。私たちはそう思うんです。しかし、イエス・キリストは私たちが罪人であった時に私たちのために死んでくださったのです。私たちそういう罪人じゃありませんよって言いたいですよね。なんで毎週毎週教会来てますし、遅刻もしない、欠席もしない。そうで、いい人たちですよ、私たちは。でも、聖書は私たちを罪人だと言ってますね。それは神様との関係の中の罪人なんです。倫理的な、道徳的な罪人をはるかに超えた、そういう存在として、創造主と私たちの関係の中の、本当に罪人だと聖書は言ってるんです。8節をご覧ください。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストによって神の怒りから救われるのは、なおさら、ちょっと待ってください。救われるのは、8節。神は私たちにために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。はい。そして、9節もちょっと見せてください。それで今や私たちは、キリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのは、なおさらのことです。ここでですね、じゃあ私たちはそんな罪人なのかなという、またそういう話になるんですけれども、聖書ははっきりと私たちは救われる前の状態は神の怒りの中にいたと教えてるんです。で、後でお見せしますけれども、今見せなくていいんですけれども、10節には敵だと言ってるんです。敵。例えばロシアとウクライナ敵ですよね。私と神様の関係が敵。私たちは神様と敵の存在だ。これはもう本当に理解しにくい、そういう概念ですけれども、聖書はそういうふうに言っています。到底救われない、救われることのできない存在。神様と敵対している存在だったんです。人間は生まれる時から罪人。だから死ぬのです。それはある牧師先生が言ってましたね。私たちは生まれた時から終身刑。言葉ひどいねって言いながら 死ぬのが分かって生まれてくる。聖書は人間は2回死ぬと言ってますね。それは永遠に死ぬこと。1回はみんな死にますね。100歳か50歳か分かんないですけれども、1回死にます。で、その後もう1回死にます。それを死ぬか、永遠に死ぬか、永遠に生きるかを聖書は教えています。10節をご覧ください。敵であった時でさえ、巫女の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、巫女の命によって救われるのはなおさらです。11節もお願いします。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとします。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。ここで敵、私たちが神様の敵だと聖書は表現するぐらい、私たちは本当に神様に近づけない存在だったんですね。もうそういうふうに堕落してしまったんです。この私たちは神様にいくら近づこうとしてもできません。聖書は神様からの和解。神様が手を伸ばしてるんです。神様が手を伸ばしてくださらなかったら、私たちは和解の能力がないんです。 イエス・キリストによって神様は、神様自らの和解の手を私たちに伸ばしてくださいました。罪人である私たちを愛しておられ、罪許され救われる道を神ご自身が用意してくださいました。人間からの和解は到底できません。そしてこの和解は対等な和解でもありません。創造主、義なる神様の偉大な存在、聖なる神様からの一方的な和解です。私たちクリスチャンはイエス・キリストの十字架の福音を信じて神様と和解ができ救われました。そしてこの福音を多くの人々に伝えていますね。イエス・キリストの福音を誇りに思っています。この福音はですね、コリー・テンボムは言ってましたよ。とても単純な真理なのよ。私は5歳に救われたんですよ。とか言って、5歳もわかる福音です。偉大な神様がこの世にいらして、御子イエス・キリストが来てくださって、十字架に死んでくださって、死を死から勝って復活なさった。これによって私たちは神様と和解させられました。福音は哲学でもありません。心理学でもない。政治理念でもありません。神様の愛そのものです。この単純な真理を皆さんは受け入れていますか？私は皆さんもよくご存知のように、この間父親と18年ぶりの再会をしました。なんてお家だろうと思うかもしれませんが、本当に苦しい苦しい18年でしたね。その間は父と母の離婚があって、不和がありました。全く平和がないです。でもその前も平和はなかったんですね。父親の暴力のために平和はなかった。でもクライマックスは父と母の離婚でしたね。で、その時は警察が動員されたり、殺す？殺さない？ そういう話まで行ったり。それで18年間連絡を途絶えてしまった父親に、この間再会できました。でもこの再会のために私はものすごく苦しんだんですね。精神的にも参ってましたし、体もすごく疲れてきたんです。でも皆さんも祈ってくださって、本当にこの再会が、本当に神様が喜ぶものになるように皆さん祈ってくださいました。私も一生懸命父に会う前に祈りました。で、祈りの中で、まあ最近じゃないんですけど、何ヶ月前ですかね、なんか大変でしたよ。父側の親戚がどうして今18年ぶりにあなたは現れたかっていう、すごく問い立たされて、遺産問題じゃないか、遺産を奪うためじゃないかとか、すごく誤解された。で、その中で祈ってる時に、父親からのその辛い記憶とかがわーっと蘇ってきて、許せないなと思ったんですよ。ここまで親戚に私を悪くさせてる、そういう父を許せないって思ったんですよね。その時に、神様はどうして私は父親を許さないといけないんですか？難しいですよ。すごい祈ったんです。そしたら心の中でこういう思いが起こされたんですね。私は罪人のために十字架で死んだ。あなたの父親の罪のためにも私は死んだのよ。なんでかわかる？私はあなたのお父さんも愛してるんだよ。 という思いが起こされたんですね。これにはもう手上げなんですね。創造主の偉大な全能の神様が、あの愛深い神様が、私のお父さんを愛してくださるなら、私が愛することはできないという資格がないことに気づきましたね。本当に私が今まで父親を憎んで、あの人は絶対救われないとかですね、自分で判決出していたことを悔い改めました。そして私の一番の問題は、神様の心を、神様の愛が理解できなかったんですね。本当に傲慢な考えかもしれないですけど、私はいい人だ。私は被害者だ。私は虐待された。母も虐待された。私は救われる資格がある。私はいい人だから。というのがどこかあったんですよ。本当に真面目に生きてたんで。でも神様はこれをはるかに超えた。父親が本当に明らかに悪いことをしていた。それでも神様は愛するんですよ。不思議でしょうがない。本当にイエス・キリストが再臨した時に聞いてみたいぐらいですよ。神様の心に対面したいんです。私は本当に理解できないですけど、今少しずつ学んでるんですね。その救いの広さ、あなたも来ていいよ。虐待したあなた、虐待したお父さん、来ていいよ。妻を殴ったお父さん、来ていいよ。イエス様を信じれば救われる。いやー、これにはお手上げでした。神様、ごめんなさい。今まで私はあなたが愛してた人をずっと憎いと、許せないと。ずっと、何十年も憎く思ってました。その私の悔い改めがあったときに、長い間私の胸にずっと詰まってる、その何かがパーッと溶けていくんですね。不思議だったんですよ。その後から父親が憎いとか、そういう思いが本当にさーっと消えていったんですね。これは経験してみないとわからない喜び、自由、解放ですね。これが父親に会う前に起きたんです。前に。で、父親に会ってから、皆さんにもちょっと証ししたんですけれども、父親はずっと被害者として生きてました。俺はあなたたちから捨てられた。あなたたちが俺を苦しめた。ずっと言ってるんですよ。韓国で2時間、日本で2時間、4時間言われて、なんだ、前の私だったらなんだと思ったかもしれない。でもですね、もうこの父親に会う前に聖霊様の働きを経験してるから、その気持ちが全くないんですね。で、父親を一切責めなかったんです。お父さん大変だったね。ごめんね。あんな辛い時に私は一緒にいてあげられなかった。それを本当に口に言ってあげたんです。で、これがただ演技じゃなくて、本当に心から思ったんです。実際に家族から離れて苦しんだわけですよ、父親も。その悲しみと寂しさを私が理解してあげましたね。実は父親から一番私は言われたい言葉だったんです。陽子、あなたが苦しい時に私はあなたといてあげられなかった。あなたを苦しめた。ごめんね。それを父親から言われたかった。でも父親は一切言わなかったです。 でも、そういう父親を責めなかった。本当に、これは私にとって奇跡でした。これは何でかというと、神様からの恵みを私が先に受けたからですよね。イエス・キリストの愛を、神様と私は敵でした。怒りの中に私はいましたね。で、これをイエス・キリストの愛によって、恵み、その許しの恵みを私はもういっぱいいっぱいいっぱいもらってから父に会ったわけです。これが勝ったんですよ。神様の恵みが父親への憎しみや怒りよりも増したんです。もう覆ったんです、それ覆った。素晴らしい経験ができましたね。今、皆さんが話を聞いただけでも、ああ、陽子はいい経験したな。18年も、父親と音信不通になってる。それは、経験してない方は、本当に理解できない苦しみなんですね。でも、これが、和解が、一応和解できたんです。この和解ができた時の自由、私のこの、本当にこの解放されたという、これだけでもすごい素晴らしいですね。これを考えると、本当に私たちと神様との和解、ちょっとわかりやすくなると思うんですね。もし今、まだ父なる神様と和解してない方がもしいらっしゃるんだったら、その不安の中、40年、50年、60年、70年、わからないんですけれども、その不安の中にいるときは苦しいんです。でも、神様との和解が成立すると、本当に自由と解放、恵みがたくさんあります。陽子は18年間の不安でこんなに苦しんだ。そして、一回会っただけで、解放されました。皆さんはぜひ神様に会ってください。イエス・キリストの十字架の愛にぜひ触れてください。皆さんの人生は恵みに増して、また恵みになって豊かになります。最後に第2コリント人への手紙5章をちょっと読んでから終わりたいと思います。最後の、あれです。はい。つまり、神はキリストによって、世をご自分を和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちにお委ねら、おゆ、あ、委ねられたのです。ですから、神が私たちを通して進めておられるのです。私たちは、キリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。はい、お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たちと和解したくて、神様ご自身が、本当に御子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。本当に感謝します。私たちはこの真理を、ただ受け入れるだけで、信じるだけで救われますし、本当に創造主神様、全能の神様と和解ができます。この大きな恵みを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。